はい、というわけで柏木です、先週に引き続きね、風邪ひいた状態でお送りしてるわけなんですが、まあ、徐々に良くなってきてはいるのかなっていう感じはしてるんですけれども、さっきたまたまね、久しぶりにツイッターなんかを見てみたら、ラベキューがね、つぶやいてたんですけど、ちょっとのことで薬に頼る年齢ですよ、もう、なんていうつぶやきを残してましたけど、私も体調が悪いと思った瞬間にですね、風邪薬を引っ張り出しまして、すごい勢いで風邪薬を飲むっていうね、もう、ちょっとアホなことしてしまいたいくらい。一回三錠だって言われてるのに、六錠飲めばもうちょっと良くなるんじゃねえかな、みたいなことを思うくらいにはなってきてはいるんですが。まあ、本当に鼻すする音とかね、咳とか、そういうのが入ってしまって、お聞き苦しい放送になるかとは思いますが、今回も、お付き合いいただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。この番組はマヨ文明週末の日本当に終わんねえかな世界イオテレシカブレーズ IRC がお送りします。はい、というわけでラジオと哺乳の第300何回でしたっけ、300の27、回になります。お送りするのは柏木夏目です。久しぶりにと言いますか、きちんと声を張って、放送しているというような状況になっておりますけれども、今回はですね、収録の方早めに、行っております。まあ、先週の放送でも予告しましたが、ちょっと24日月曜日の更新、収録はね、無理そうだというところで、今回は金曜日、だいぶ早いですよ。21日の金曜日に、収録、しております。で、前回の326回の2部を更新したのはですね、水曜日の夜ですから、1日2日しか経っておりませんので、その間に何か話題があったかといえば、僕の風邪が悪化したと、いうことしかないわけで、何を話すかも全く決めてない状態で話しているわけなんですけれども、あれだね、さっきも言いましたけれども、家に誰もいない状況で喋ってます。まあ、いつ帰ってくるかわからないんで、いつ小声になるかわからないんですけれども、こうやって気持ちよく声出しながら収録できるっていうのは非常にやりやすい。ただちょっと咳等が出るかもしれないといったところではあるんですが、何話そうかなってずっと考えてる。なんか、昨日ちょっとね、仕事の休憩時間に、まあ、休憩室で休んでたところですね。まあ、最近ちょっと仲良くなった職場の、女の子にちょっと話しかけられまして。柏木さん、LINE って何ですかって聞かれたわけ。まあ、僕自身も、まあ、ガラケー使ってますし、ガラケーだからなのかわかんないですけども、そんなにネット用語というか、詳しくはない。中で、まあ、でも LINE っていうものは知ってたわけですよ。なんかチャットみたいなやつでしょっていう程度のね、レベルだけど。で、まあ、その女の子に、ね、そういうことを教えてあげたんですが、その女の子もガラケーを使ってる、ですね。で、最近さ、やっぱもう今年特にスマホ、iPhone、まあ、区別がわかりませんけれども、まあ、そういったモバイル的な、モバイル、もうダメ感が半端ないですけども、一気にみんな増えてったじゃない。ガラケーの方がなんか珍しくなって、なんかガラケー使ってるやつみたいな雰囲気があるじゃないですか。もう。でさ、今いろんなサービスでもさ、スマートフォン持ってればお買い得ですみたいな。そんなサービスばっかり出てきてない？ひどくない？いいじゃん別に。携帯電話なんだからさ。なんかこっちにも別にガラケー使ってようが何しようが割引とかあってもいいんじゃねえのかな、なんてことを思ったりしてる中で、まあ最近は、LINE がなんだ、アプリがなんだ、なんてことを言われてますけれども。この前ユスのオールナイトニッポンっていうね、オールナイトニッポンゴールドっていう番組がありまして。まあそちらの方で、YKB14 っていうね、もう番組聞いてない人には何のこっちゃわからないとは思いますが、まあラジオアイドル的な、ちょっとね、リスナーの中からアイドル決めてちょっとデビューさせようや、みたいな曲作ろうや、みたいな企画がありまして、まあユスの無駄遣いと言われてるですね、神曲、テルミーメガネ、という曲があるんですけれども、そちらの方が、まあ、ずっとラジオだけで流してきてたんですけれども、まあ、配信しようじゃないかと、発売しようじゃないかという流れになりましてね。まあ、いろいろな大人の事情を加味して、発売という形になって、まあ、配信ですよ。配信限定シングルみたいな、そんな感じで配信することになって、レコチョクかな？レコチョクで配信開始って。あ、そうなんだ、と思ってですね。まあ、早速。まあ、そもそもレコチョクって聞いた段階で、あ、携帯着歌か、と思って。着歌って僕もほとんどダウンロードしてないし、携帯で音楽聴くことないしな、なんてこと。それこそスマホとか iPhone だったらさ、携帯で音楽聴いてる人多いじゃない。だからまあ、 そういう人たち向けなのかな、どうしよう携帯でダウンロードするのも微妙だななんてこと思いながら、一応パソコンでレコチョクで検索かけてみたら、どうやらパソコン用の音楽も配信してるんですね、あそこ。だから、あ、これなら、曲買ってパソコンで聴くことできるななんてこと思って、で、支払い方法がクレジット、もしくはなんかよくわからない電子マネーみたいなやつで、まあ、そっちはわかんないから、まあ、クレジットカードも僕持ってないので、まあ、母親にちょっと、まあ、315円程度なんで、ちょっとそこをクレジットカード借りようかななんて思ってたわけですよ。で、こう、レコチョクのサイトで、テルミーメガネ、もしくは YKB14 でですね、検索をかけてみたところ、検索に引っかかりません。あれ?と思って。もう配信されて1週間くらい経ってるはずだよな、なんてことを思いながら、一生懸命検索したんですけども、どうしても見つからないと。おかしいなと思って、まあ、レコチョクから出ましてですね、Yahoo の検索で、まあ、テルミーメガネ、配信、検索してみたわけですよね。で、どんどん調べていくうちに、とある事実が浮かび上がりまして、僕見てたのは、パソコン、スマートフォン専用サイト。もちろん携帯サイトありますよね。見てたらですね、どうやら、携帯でしか聞けない、ダウンロードできませんよ。しかも、ガラケーでしかダウンロードできませんよっていう、対応のサービスらしいんですよね。え、今時?と思って。僕全然その、着歌関係の、コンテンツがね、今どういう時代を迎えてるのかは知りません。とりあえずはすごくいいじゃない ?CD 売れないのが、違法ダウンロードのせいだって言われてますけれども、そんなことよりただ単純に、携帯で音楽を聴くことが増えたからっていうので、CD 自体が売れなくなったっていうことはなんとなく思ってるんですが、スマートフォンでも聴けない形でのダウンロード配信。今時そういうのってあるのか?ガラケーのみみたいな。あ、そうなんだ。では僕は一応できるのかななんてことを思ったりして見てたわけなんですけれども。いやー、今、そんなガラケーだけ珍しいんじゃないみたいなことをね、思ってしまったわけなんですが、今みんなね、ツイッターだ、フェイスブックだ、みんなやってるでしょ。すごいよね。やってるのがさも当然みたいな顔で話しかけてくるやつとかいるじゃん。ツイッターやってるでしょみたいな。いや、やってない、やってない、みたいな。Facebook みたいな。あと Facebook のさ、腹立つのさ、腹立つって言っちゃったけど、僕はね、Twitter はやってますけど、Facebook はやってないわけなんですが、今年一気に流行っていた Facebook さん。こちらの Facebook も何をするところなのかはいまいちよくわかってませんが、とりあえず夏場にね、ナベキューと会った時に、お前 Facebook やってみろよ、つってナベキューが Facebook を始めて、今どうなってるかわかりませんが、一瞬ハマったっぽいっていう情報だけは入手して、まあナベキューもね、その危険性について、話してましたけれども、いろんなところから知り合いみたいなのが、この人はあなたの友人じゃないですかみたいな情報が届くみたいなね。そんなのもありますけど、あれさ、Facebook 登録してない人にも被害来るって知ってる。皆さん、Facebook をさ、やってる友達がいたとしようよ。で、その友達の携帯にさ、僕のメールアドレスが入ってる場合、携帯というか、まあ、スマホなら何なのかよくわからないけれども、まあ、Facebook をやってるアドレスなのかな?登録で、アドレスで、なんかこう、僕のメールアドレスが登録されてると、こっちとしては Facebook なんか一切やってないし、一切やる気もないにもかかわらず、Facebook 側から、〇〇さんはあなたの友達ですよね?みたいなメールが来るんだよ。は?っていう。何なの?この Facebook っていう機能。勝手にこっちにメール送ってきてんじゃねえよと。そんなことを思ってしまって。しかも今回ですね、この前来たんですよ。それがですね、僕はメールアドレスから削除したやつだったんですね。すっげえ腹立つから。嫌いなやつだったんで。まあ、正直言えば、ずっと登録はしてました。けども、同じ職場から消え去ったので。いなくなったんで、あんまもう連絡取ることないや。取る必要もないし、取りたくもないなと思って携帯からアドレスを削除したやつです。そいつの経由から Facebook にさ、メール来やがって、Facebook からメール来やがってさ、腹立つのなの。ふざけんな、なんてことを思ったりしたんですが、まあ、今年は、本当に、スマホ、Facebook、インターネット関連がこう、どんどん伸びてくる年だったんじゃないかな、みたいな感じで、一年の締めくくりを。あまりにもひどい雑な感じですけれども、そんなことをね、思ってしまう、ところでございますが、まあ私、パソコンの方もね、特に そういう最新の技術等は全く使わず、今まで通り、パソコンの方も Windows XP です。8だっけ今出てるのは。そんなのにね、変える気もさらさらなく XP のまま。今、パソコンのね、中身、ヌタさんにね、パソコン、自作パソコン作れますので、パソコン作ってもらって以来ですね、ワードの方も開けないです。あれっていう。ワード、エクセル、パワーポイント。何もかも開けない状況でして、この番組でね、ネタコーナーやったりしてますけれども、普通はメール見ながらやったりするんですが、そのツイッターで募集したりとかさ、そういう関連もあって、なんかこう、いろんなネタメールを読むときは、その週だけで読み切れない数があった場合とか、2週連続でやりますよみたいな場合には、ワードにこうネタを並べて、読んだやつは消していくっていう作業をしながらやってたんですね。だけどね、今そのワードが使えないもんですから、メモ帳パソコンの中にあるメモ帳ってあるじゃん。あれ何のためについてるのかよくわかってないんだけども、メモ帳を引っ張り出してきて、メモ帳にネタをこう、皆さんから送ってきてもらったネタを書き留めとく。コピペして保存しとくみたいな。そんな作業をしてる状況なので、私はもう流行とかそういうものが一切ついていけない感じになってますが、来年以降はね、少しくらいそういう流行にも目を向けて、今年の流行語大賞もね、あれでしょ、スギちゃんが決定したっていうのは、ね、知ってるんですが、他にどんなワードが入ったのかとか、もう知りませんし、まあ、スギちゃん自身もネタをあまり見たことがないというところでですね、そういう流行に少しずつ乗っていかなきゃならないかな。ザ・漫才。あれもですね、全然見ず。たまたまかけたときに、出てこね。前 M1 で優勝した一人、ナルシストのやつ。コンビ名が出てきませんが。あれのネタをちょっと見て、あんま好きじゃないけど面白いじゃん、なんてことも思いながら。やっぱお笑い芸人さんってすげえんだな、なんてことも思いながら見たくらいにしてる。まあ、年末の特番等も、特に見ることもなく過ごしていく。これじゃちょっとダメだな、なんて思って。せっかく DVD レコーダーでね、いろんな番組録画しておけますから。テレビ番組なんかも見つね、いろいろこう、来年は流行にも敏感な男になっていこうかな、なんてことも思っております。話がごっちゃごちゃになりましたけれども、とりあえずですね、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの佐久永屋です。お聞きください。どうぞ。
はい、地球の皆さん、佐久野川でございます。ということでですね、今回の佐久野川へやっていこうと思うんですけれども、ね、ひょっとしたら、これが配信されている頃には、もうすでに地球が滅亡しているかもしれないという状態なんですけれどもね。まあ今ね、こうやって聞いてくださってるということは、まあ、とりあえずはね、滅亡してないということで、まあ一安心ということ、一安心という方もいれば、なんだよって方もなんか滅亡してくれりゃいいのにって人もいるかもしれないですけれどもね、まあ皆様いかがお過ごしでしょうかというはい、そんなことでね、なんかね、なんだっけマヤ歴、なんかマヤ文明のなんかによると、なんかそのね、2012年12月21日のまあ日本時間でいうと15時ぐらいでしたっけ、そこら辺でなんか終わりを迎えるだの、なんか地球が滅亡するだのっていう話がある、あるんだって、すごいねって、すごいねって、地球滅亡するって、みたいな、気持ちいいね、みたいな感じなんですけども。ね、なんかね、話によると、なんか外国の、なんかどっかの場所、なんか名前忘れましたけど、どこの国かもちょっと忘れちゃったんですけども、そこの場所とか、あとなんかその、愛知県の名古屋はなんか安全みたいなことがあって、なんかよくわかんないですけど、まあとりあえずね、その時間私大学、名古屋の大学にいるはずなんでね、まあ私は無事生き延びられるはずなんですけれどもてかさ、地球が滅亡するっつってのに名古屋だけ無事ってどういうことなのっていうね、いろいろね、もう突っ込みどころがありすぎるわけなんですけれども、でね、まあさらなる突っ込みどころがあってさ、そのなんかね、そういう予言とかさ、そういう怪奇現象みたいな感じの話って、やっぱりオカルト好きの人とかが気にするわけですよ。気にするっていうか、まあ食いついたり盛り上がったりするんですけれども、でそういう雑誌があるんですって、そのオカルト系の感じのものを扱った雑誌があって、でそこで結構大きく取り上げられて、なんか結構前 の段階から取り上げられてたらしいんですけど、でそれが今になってこういうことが挙げられてたよみたいな感じで盛り上がってるみたいなんですけど、なんか話によると、その、まあ、要は12月21日にまあ地球が滅亡するはずじゃないですか。 で、なんか雑誌的にはとうとうこの日が来るみたいなことが書かれてて、でなんかその滅亡する原理みたいな感じ、なんかマヤ暦のこういうことが書いてあって、これはこれを意味してて、これをなんか過ぎたらもうなんとかだよみたいな、ね、あのすごいざっくりしてますけどまあそのようなことが書いてあって、でね、で、まあ、そういう雑誌があるんですって。でもなんかその雑誌が普通に次回号の予告してるっていうあれ地球続いてんじゃんみたいなねあ、ひょっとしたらあれだ、多分そういう人たちはね、なんかうまいことなんか名古屋に来て逃げるんでしょうねどうなんだろう、名古屋に来てる人多いのかな、わかんないですけれどもね、まあね、そういうの好きですからね、日本に、あ、日本人というか、まああれか、特に外国の方だとなんか結構ひどいって言ったらあれだね。あの結構信じる人が多いみたいな感じですけど。でまあね、あの日本は良くも悪くも現実的というか、あ、そうみたいな感じですね。まあ見た感じ。はい。ね、あのどちらかというとテレビでもなんかその滅亡説を流してる人が、この人頭おかしいんじゃないみたいな感じのね、手で喋ってることが多いんでね。まあまあまあいいんですけれども。はい、そんなことでちょっと話ずれまくりましたけども。はい、そんな感じでもうね、気づいて、今収録しているのが、12月21日、まさしくその地球の滅亡する日なんですけれども、もうね、てかあれか、収録日というか配信日的に来週で今年最後ですかね。そんな感じになりますね、大体。まあ来週ってこれがまあ、月曜日に更新されてるとしたら、31日に更新まあそこら辺はね、あの、柏木さんの、あの、お仕事の都合次第なんですけれども、前回も言ったように別に私はいつでも収録できますので、何かありましたらメールで言ってくださればというところなんですけども、いやさ、前回さ、ちょっとその、ね、ちっちゃい女の子が好きになった、ちっちゃい女の子が好きになったって言ったらなんかすげえ怪しいけど、あの、なんだろう、こう、年下の女の子というかね、そういうのもいいねって思うようになったって話をしたじゃないですか。で、なんか年食ったななんて話を してたわけですよ。でね、またね、新たに思ったのがさ、年食ったって、まあ、一個は、まあ話二つあって、一個は、あの、なんだろう、年食ったって話で、もう一個は、ちょっと、なんか、あらゆることが、なんか、なんて言ったらいいんだろうね、こう、ネット関連のことで若い子がいっぱい出てきてるなっていうのがあって、まあ、それ何かと言うとですね、まあ、わかりにくいと思うんでね。この間ですね、ニコニコ生放送でですね、あの、ゲームをプレイして遊んでたんですよ。それ配信してね、様子を。で、なんか、あだこだ喋りながらやってて、で、ソフトとかをね、こう、切り替えるわけですよ。じゃあこのゲームやったら、じゃあ次このファミコンやろうか、みたいな感じで。その時やってたのがファミコンなんですね。で、やってて、ファミコンじゃない、スーパーファミコンだ。スーパーファミコンをやっててですね、じゃあソフト変えようかって話になって、で、じゃあこのソフトやろうって、まあカセット入れて、パチってつけますわね。で、そうするとさ、大抵、昔のゲームに限らず、今もそうかもしれんけど、大体さ、そのゲームが作られた、年が書かれてるわけじゃないですか。なんか、例えばファミコンとかだったら1990年みたいな感じのね、なんか、会社名、なんか、例えばなんかスクエアとかエニックスとかそういうのが書かれて、なんかコナミとかね、そういうのが書かれてるんですけれども、で、ビビったのがさ、スーパーファミコンだよ。スーパーファミコンをつけてタイトルの年見て、なんか、それが何年だったかな、1990何年とかで、まあ、とにかく、私が小学生ぐらいの時に、発売されたゲームなんですね。そのカセットが。で、それをパチってつけたら、まあ、見に来てくれた視聴者の方がいたんですよ。で、その視聴者の子が、あ、これ私が生まれる前のゲームだとか言い出してさ。もうね、びっくりしたよ。俺さんびっくりですよ。いやーね、スーファミのソフトがもうすでに、なんか、もう生まれる前、みたいなね、感じになっちゃって。で、それでびっくりして、思わず聞いたら、なんだっけ、中学2年生かそこらの子で、ね、びっくりしてさ、俺が中学の時なんてまだうちのインターネット、いや、中学の時にインターネットがうちにあったかどうかも怪しいわ。ダイヤルアップだった気がするもん、まだその時。うん。それがギリギリケーブルテレビのに入れ替えたぐらいかな。うん。で、もちろんね、このニコニコ生放送も、ない状態ですよ。でね、ネットとかね、せいぜい使ったとしてもさ、 あれじゃん、なんかゲームについて調べたりとかさ、好きなアニメとかテレビ番組についてのちょっとやつをなんか見るとかね。今みたいにこうまとめサイト見たりさ、あの2チャンネル漁ったりとか、あのね、そういうことはね、全然しないんですけれども、ね、なんか時代が変わったんだなっていうのをね、すごい感じましたね。うん。でね、もう一個ね、あの、ちょっと衰えたなって思うのがさ、最近ね、ゲームやってるとね、肩痛くなってくんね。そうそう、こないださ、まあ、これもニコ生の時の話なんですけれども、まあ、私がやってる配信方法的にはですね、そのパソコンの画面で、そのゲームを映して、見てプレイしてるんですよ。だから要は、ゲームするときは今これ私、机、学習机の本棚取っ払った状態と、あとはその椅子に座ってやってるんですけど、あのね、なんか、1時間やったらね、もう肩とかが痛いの。肩が痛くなってきてね、なんかね、昔そんなのなかったのになっていう。よくさ、なんか、うちの母親ちょこちょこ、ごくたまにゲームするんですけど、そういう時やるとなんか、あ、肩痛いわとか肘痛いわみたいなことを言ってるんですけど、え、そんなんあんのかとか思いながら見てたらですね、まさか自分がね、肩痛くなるとはね。うん、それでさ、あと、なんだっけ、まあ、ゲームをやってて、そのコントローラー、ボタンあるじゃないですか。なんか、昔の、ゲームのコントローラーってさ、それこそファミコンとかスーパーファミコンとか、で、ちょっと、今のと比べて握りにくいんですね。で、それをやってたら、次ね、指と腕が痛くなってきて、昔はさ、もう何時間でも遊べたのに、もう今や1時間、スーパーファミコンとかファミコンやったらもう手が痛くて痛くてね、もう、ね、ちょっとまず、嫌だなって思ったよ。でね、ゲームの内容的にもさ、で、その時はね、ロックマン6、ファミコンのロックマン6をやった時なんですけども、機敏にジャンプができなくなった。なんかね、素早く動くアクションゲームがね、なんかできなくなってきてるんだよね。なんかロックマンだからさ、いろいろステージに仕掛けがあったりとかしてさ、こまめに、うまいこと調節してジャンプしないとこう、穴に落ちちゃったりとか、なんか、トゲに刺さって死んじゃったりとかもするんですけど、それをね、かわすのとかがすごい苦手になってきて、なんかね、さ、高校生の時とかさ、自分が高校生の時に、どうだろう、30代前半ぐらいのお兄さんとかがさ、いやもうゲーム、なんか全然やってなかったからもう本当に、下手くそになったみたいなこと言ってるのを聞いて、いや、そんなことないと思うのにな、なんか、むしろ昔できなかったゲームが今できるようになってきてる状態なのにな、とか思ってたらですね、今私がこういう状態になりまして。昔はね、もっと、こう、難なくできたゲームが結構ね、苦戦するようになったりしてですね、ちょっと歳は取りたくないなという話をね、思ってしまいまして、まあ、23歳のガキが何言っとんじゃって話なんですけれどもね、もう早くもね、そういうのを感じてきてるんで、ちょっとね、運動と勉強だけじゃなくてですね、ゲームもしっかりやっていかないとなというので、あれね、なかなか反射神経とか鍛えるのにいいと思うんだけどね、まあどうなのかわかんないですけれども。はい、まあそのところで、今回の作の側はこれにしようと思います。ということで、バイバイ。
はい。というわけでね、サクさんありがとうございました。ゲームの話、なんかもされてましたけれども、僕はもともと昔から何回もこのラジオでも喋ってたんですけど、ゲームというのは苦手。好きではありますけれども、苦手で、まあ、有名な話で、友達の間でもバカにされる話で言うんですね。スーパーマリオワールド、まあ、スーパーファミコンですよね。まあ、持ってはいたんですよ。スーパーマリオワールド。父親が買ってきたか、パチンコの景品で取ってきたかは知りませんが、確かスーパーファミコンそのものは、パチンコの景品で取ってきたものだったんですけれども、まあ、スーパーマリオワールド、ね、マリオがね、すごく活躍する話ですけども、私、マントで空を飛べないっていうね、のがありましたので、全くもって、1面、2面、全然クリアできないみたいな、最初のクッパみたいな、すら倒せないみたいな人間でしたので、非常にアクションゲーム系、苦手。スポーツゲームしかしてこなかった、タイプの人間で、スポーツゲームでもさ、この前、今ちょっとプレステ3欲しいんだけど、部屋にテレビがないという事情からちょっと見送ってるんですね。で、PSP でゲームしていて、ずっとプレイ級スピリットやってたんですけど、もうちょっとたまには新しいゲーム買ってみようかなと思って、久しぶりにウイレ、前買ったのいつだろうね、すんげえ昔だったんだけど、ウイレ買ってみようと思って買ったんですよ。 で、まあ、そもそもが PSP の、コントローラー、まあ、画面と一緒じゃないですか。あれは扱うのが苦手なので 最初ひどいもんだったんですけども、説明書見てさ、今ほら、サッカー、まあ、一気に有名だったら、無回転フリーボール、無回転ボールとかさ、ブレ玉みたいな感じとかさ、いろんなこう、テクニックが、どんどんやれるようになってんだけど、まあ、できないよね 説明書見ても、うん、無理、覚えらんねえ、つって、今までの技術でやっていくしかないっていう、ような状況になってた。まあ、サクさんロックマンとか言ってましたけどね、もうあんなもん絶対できないからね。一切進めません。前、ちょっと前に友達と Wii でマリオやって、僕は基本的にずっとシャボン玉に入ってるみたいな、状況で ございましたが、まあゲームはほんとダメだね。今の子がどうこうじゃなく、もう無理。もうほんと最近さ、知り合う人知り合う人みんな平成生まれでさ。ああ、もうそうみんな、みたいな。まあ僕の妹がね、平成生まれなんで、そう考えれば、そうなってきても全然不思議じゃないよなっていう気はするんですよ。まあ僕自身がね、昭和の方の最後の生まれですから。これからはどんどん平成生まれ。まあ AV 女優もほとんど平成生まれになってくるでしょう。そんな時代なのかなっていうことを思ったりしますが、まあパソコンに関してもさ、まあ、サクさんがいつからパソコン持ってたのかななんてことも言ってましたけれども、ほんと昔インターネットっていうのはなかなかこう使うものでもなくて。だから結局そうですね、パソコンっていうものが普及し始めた時代がちょうど中学生くらいだから、今ってさ、みんなあの情報処理みたいな授業はあるでしょ。今の若い子。僕の時ギリギリ入ってきたくらいだからね。うん、パソコン教室っていうのがギリでできたくらいなもんだったので、こう、なかなか、学校でそういうものを学ぶ機会ってなかったり、したわけなんですが、でも一応あれだね、北松くんとかは、学校で中学の時パソコン部だったのかな？途中から。っていうのがあったから、一応パソコンっていうのはあっただろうけど、今みたいにさ、光回線とかじゃないから、すっげえ遅いんだよね。でも、それは仕方ないことだったのかもしれませんけれども、家でもさ、パソコン共有で1台あったわけなんですが、まあ、父親が職場でね、パソコン使う人だったので、意外とこううちのパソコンもちゃんと設定とかはされてるんですが、僕は基本的にそれこそラジオ番組にメールを送るくらい、あとインターネットでたまに、今ただいまものすごく大きい地震が 来ておりまして、今すごくビビっております。 大丈夫か？おい、大丈夫か？ビビったぞ、ビビったぞ。 ラジオちゃんと撮れてるんですかね？これ笑い事じゃないですね。急に揺れました。まあ、緊急地震速報は来てなかったので、さほどでもないかもしれませんが、終わっと物が落ちましたですね。非常にびっくりしましたけれども、もうやめとこうか、ここらで。パソコンの話とか。とりあえずね、私が落ち着きたいので、一部この辺にしましてですね、二部は続きでお送りしたいと思います。ちょっと、びっくりしておりますので、二部、続き、二部でお願いします。